ありがとう、日本代表。はい、ありがとうございました。まあ、ほんとね、なんて言ったらいいのかな、すっごくいい試合でしたし、まだまだ確かに世界の差はあるんでしょうね。でもその、大きくはないとは思うんですよ。まあ、ほんの数ミリなんだけど、それがものすごくでかいというか。でも何はともあれ、ほんと、お疲れ様でございました。いやー、でも、ほんとこのブラジル戦が、この4年間を象徴しているところでもあるのかなと思いながら、ちょっと、見終わった後は、まだね、ちょっと興奮したりとか、まあ感情的になったりとか、まあ、感情的になるっていうのは、いや、ウェーとかそんなじゃなくてね。ああ、負けちゃったなみたいなのがあったけど、でもまあ考えると、本当ちょっとツイートっていうかポストもしたんですけども、ほんと数ミリなんですよね。もう世界と戦えるとか戦えないとかいう以前の話で、もう世界のその強豪国の中の一チームにはなってるんじゃないか。もうそれで今回決勝トーナメントの一発目がブラジルだったから、こういう結果になってしまった部分もあって、互角とは言わないですよね。試合の展開、流れを見たときに互角とは言えないですね。確かに。ブラジルがやっぱり個々のスキルがやっぱりものすごく高い人たちが多いので、ただなんでその数ミリって話してるかっていうと、そのチーム力だったりとか、やっぱりその世界を戦う上での、この、何ですか、自分たちの立ち位置だったりとか、やっぱりこう戦略面だったりとか、立ち位置っていうのは気持ちの問題ね、要はもう世界と戦ってるっていうのを当たり前化してるじゃないですか。だからもう海外にこれだけ輩出して、自分たちも海外でサッカーをプレーして、やっぱりこう今、まあオランダ戦とかでもそうでしたけど、自分たちのね、スウェーデン戦とかもそうでしたけど、チームメイトがやっぱりこう試合にも出てきたりとか、やっぱ対戦相手、リーグ戦での対戦相手が出てきたりとかいうことで、何らかの形で世界とはマッチアップしてるので、そこら辺ってどう対処したらいいのかとか、どういうふうなプレーをしたらいいのかとか、じゃあブラジルの選手ってどういうイメージなのかとか、そういうのが出来上がっているわけで、もっと前、中田選手が、こう、出てきたすぐぐらいの頃ですよね。98年のワールドカップですか。フランス大会でしたかね。やっぱりここで、全敗で確か終わったのかな。ジャマイカ戦で1点取って、ワールドカップ初のゴールっていうのを、まあ、経験をして、この年だったっけ、あれですよ。中田英寿が、ペルージャに行って、まあそっからですよね、日本が変わっていくっていう風になったのがですね、そういう世界に、やっぱりこう、ヨーロッパリーグにどんどんこう輩出をしていくようになってきて、どんどんどんどん若手がヨーロッパだったり、まあいろいろ賛否両論出ましたよ。J リーグでなんで活躍しないんだとかね。でもそれはもう本当、J リーグ、今の J リーグでも全然問題はないし、僕もその当時は日本で頑張ってほしかったなっていうところもあったけど、でも今考えればやっぱりここを起点に海外に出ていくことを主流としていきながら、日本の選手がやっぱり世界でも生まれること、このワールドカップっていうこの4年に1回の大会に照準を置きながらやっていくっていうモチベーションの持ち方だったりとか、やっぱり自分の肌で海外を感じるっていうところができてきた構築がここまで来てるのかなと思うし、 もう、2006年に中田英寿が、やっぱドイツのピッチで大の字になって、まあ僕、それでタバコね、やめたって話したと思うんですけど、本当であれから一本も吸ってないんですよ。だから2014年 ?8 年どっちかだったかな。一回だけね、予選リーグ敗退ありましたけど、でもまあ、うん、まあ、もう俺の人柱のおかげで強くなってんだぞ、みたいな。朝ら置いといて。ね、2006年のそのワールドカップを機に、ね、中田英寿は現役引退。そっからですよね。またそこで新しい、まあ、スターというか、まあ、やっぱ起点となるところがありますよね。やっぱホンダが出てきますよね。やっぱこういうなんか、日本ってどうしてもこう、なんとなく中盤での起点みたいなところが、うん、やっぱキャプテン翼の影響かどうかわかんないけど、やっぱミッドフィルダーっていうのがすごくこう、影響するところがあって。うん。やっぱここでホンダが、ねえ、やっぱ出てきてくれたことは大きかったですよね。2010年ですね。それで2014年、18年と続くわけですけど、2014年か、コロンビアに、ね、1対4とか負けて、この時も一勝もできなかったんですよね。だからもう、相当これは、なんかみんな吠えてましたよね。この時、チーム全体もですね。で、2018年になって、まあ、いろいろとまたね、トーナメント。まあ、で、今回、まあ、トーナメント1回戦勝てたら、初の、っていうところではありましたけど、まあ、そこですよね。難しいですよね、この壁がね。難しい。だから、これ2018年にホンダ出てないのかな、もう。そうなんですよね。そこ難しいかな。まあ難しい言うてもね、勝たないとどうしようもなんない。あ、ホンダ出てるか。ホンダ出てるわ。2018年までホンダ出てね。そうなんですよね。ここの、今回も、このちょっとしたところ、だから一回勝った、経験値があった方が良かったのか、優勝を目指すならブラジルともうガチンコ勝負をやった方が良かったのかみたいなところありますけど、まあ今回の場合はね、死のこと言ったってもうブラジルと当たるような状況だったんで、オランダの状況を見ればね、だったらもうオランダに勝ってイニシアチブを取っておくのかどうなのかっていうところはあったわけですから、まあ結果どういう風になったとしても、どこかでブラジルみたいな強いチームとはあるので、優勝するっていう風に掲げてるんだったらもうね、全然悔いはないんじゃないかなと僕的には、ね、まあ選手のみんなはこうした方が良かった、もっとこれができたとかいう悔いが残ってるところはあるとは思うんだけど、いやー、やっぱすごいっすよ、スターチームなんで。もう海外のどこ行ってもトップ選手ばっかりいるようなチームだからですね。だから次、もう4年後が今日の時点でスタートしたんですね、日本の場合は。まだまだワールドカップはね、最終戦まで続きますけど、日本の場合はもう今日から4年後に向けた再始動が始まってっていうところになるので、チーム力っていうより、日本の場合って、何が足りないのかなってちょっと考えたんですよ。あんまり足りないとこないんですよね。だってもう、フィジカル面に関してもそうだけど、やっぱり出来上がってきてるし、世界と渡り合えるように、もう、だからこそ世界で揉まれているわけだし、まあ今回ちょっと怪我人が多かったっていうのもあったけど、でもそれは、各国事情いろいろあるんで、そこ引き合いに出すのは違うかなって僕は思ってて、もうそのベストコンディションって、この4年間のここのピンポイントに合わせるときになかなかやっぱ難しいんですよ。だってずっとサッカーっていうことをやってきながらのピンポイントで合わせるわけなので、そこは難しいんで、メンタルも違うと思ったんですよね。メンタルももう今成熟してると思うし、みんな。それでこのワールドカップに出るっていう
ところの中で、1998年に初めて出た年から一回も落としてないじゃないですか。ワールドカップ出れないっていうのはないんで。だから、やっぱりそこのモチベーションはキープしつつ、うん、やっぱりやっていかなければいけないのは、次、その、今、こうやって、何ですか、結束も高いのは、本当は部活動のおかげだって僕は、なんか、本田も前言ってたけど、本当にそれあると思ってるんですね。僕もいろいろスポーツに携わることやってるからよくわかるんですけど、まあ今部活動の軽減とかなんとかでいろいろ、ね、分散化やろうとしたりしてるんですけど、みんなが何かのスポーツに触れる機会があったりとか、自分たちが、まあ、吹奏楽でもいいですよ。文化部でも何でもいいんですけど、何かこう自分たちが目標とするものに、携われる日本の環境ってものすごく良くって、これが別にサッカーじゃないんですよ。サッカーじゃなくても何でもいいんですよ。で、日本代表みたいなサッカー選手がこうやって輩出されて出ましたってなった時に、そこの目標をどういう風に彼らが過ごしてきたかってわかるから、だから応援にも熱が入るし、こう、サッカーが嫌いな人でも、僕はにわかだなんだってよく言う人いるけど、どうでもいいんですよ。応援してほしいんですよね。そういう人たちがこの日に一丸となって応援をする。でもそういう人たちだって何らかの形で経験値って持ってるから、そういう思いが分かったりとかしてもらえれば、あとちょっと足りないとすれば、やっぱり、そうね、何なんだろうな、やっぱり歴史なのかな。もうでも、そう言いつつ、1998年からこれだけ歴史紡いでる。でもブラジルなんかもっともっと長い、ここって追いつけないんで、難しいよね。何なんだろうね。何かの損数ミリなんですよ。そこはもうプロの人に任せるしかないのかな。